お元気ですか。川越まさるは神様に守られ、皆さんの祈りに支えられて日本一周旅行を続けております。今日は北海道の東大沼公園キャンプ場からお送りします。今までにここには何度も来ました。北海道の中で最も涼しいキャンプ場の一つだろうと考えています。今日12日も素晴らしい天気で暑くなりました。それで涼しさを味わうために来たのです。キャンプ場の湖岸に立っておりますと、もう表現できないほどの素晴らしい風が吹いてきます。たくさんのテントが並んでいます。皆さんキャンプをお楽しみですね。それでは昨日の報告をいたしましょう。昨日の朝は岩見沢から札幌教会に向かって出発いたしました。私が札幌教会で牧師として働いたのは39歳から8年間です。もう二昔以上前になります。その間の札幌市の発展は素晴らしく、もう人口も200万人に近くなっているとのことですから、人口減少の日本にあって発展している市ですね。その影響でしょう。昔とは国道筋が違います。昔何もなかったところにたくさんの会社や店ができています。9時頃教会に着きました。聖書を学ぶ安息日学校に続き11時から礼拝です。この日の礼拝では私が礼拝説教をすることになっています。講壇に立ち皆さんを見ておりますと、懐かしさがこみ上げてきました。私が働いていた時には小学生だった人たちが立派な大人になっています。それから昔お元気だった人たちの中で、すでに眠りに疲れた方々が何人もおられることが分かりました。新しい メンバーも加わり、昔とはちょっと違った雰囲気もありました。懐かしい皆さんと一緒に礼拝できたことは本当に感謝でした。午後は取材をし、4時前、教会を出て宿泊地である支笏湖の美笛キャンプ場を目指しました。何度も来ている支笏湖ですが、札幌市からこんなところをと通って来ていたのだろうかと思いました。あまり記憶が残っていないのです。支笏湖に向かって右回りでキャンプ場に行こうとしましたが、今は行けないとのことで、遠回りの左回りをしなければなりませんでした。キャンプ場に着きましたら、意外なことに封鎖されていました。北海道のキャンプ場を代表すると思われる美笛キャンプ場が営業していないことは信じられないことです。仕方なく比較的簡単に行けるフォーレスト276大滝道の駅に向かいました。世界最大級のログハウスの道の駅です。聖書のノアの箱舟は3階建てと書いてあります。そして長さは約150メートルの大型木造船です。そのノアの箱舟とこのログハウスを比較して考えるために、今年はここに来ることにしていました。それで今朝写真とビデオを撮りました。昨日着いた時には名物のキノコ汁も営業時間が終わっていましたので、食べることができませんでした。夕食後しばらく歩いてから車中泊の準備をして8時ごろ寝ました。それでは旅行のことはここまでにして、次は青森南教会で録音したものをお聞きいただきましょう。森恵子さんへのインタビューです。どうぞ。 AWR リスナーの皆さん、こんにちは。川越まさるです。今日は青森南教会に出席をいたしました。お隣に森恵子さんに来ていただきましたので、森恵子さんの信仰体験を伺いたいと思います。入院のことをちょっとさっきお伺いしましたけども、おいくつの時にどのような理由で入院されたんでしょうか。
ちょうど二十歳の時です。私は厚生係といいまして、分かりやすく言えば購買部でしょうか、物品を扱う仕事で、教職員組合のその係でしたので、40万という現金を預かっておりました。ところがふと気がつくと大腸と現金と合わなかったんです。それで心配して2階の日本座敷に泊まり込んで、初めから帳簿をやり直しましたね。そして それでも原因が分かりませんでした。そのうちにその後その翌日に急に胸部に痛みを感じて座り込んで、うん、当時は救急車がなかったので済生会病院に担ぎタクシーで担ぎ込まれました。それからああ私の住まいが鹿児島県の桜島っていうところでしたのでお船で通ってましたら、母のいとこにあたる今村氏がおばさんこの頃恵子ちゃんの姿見えないがどうしたかと聞かれてカクカクしかじかと話しましたら、それはいけない、すぐ自分の病院に連れてくるようにと言われて、それで県立病院の方に移転しました。
その県立病院で不思議な出会いがあったわけですか。
そうですね、そこは県立病院って言いましても昔の陸軍病院の跡ですから、すごく大きな大部屋、本当に大きなお部屋でした、うん、そこにもう私当時二十歳の私から見ればおばさま方がたくさん入ってらっしゃいました、うん、で私はもうしばらくぶりに市電を降りた後かなり歩いてその病院に着いたものですから疲れて夕飯食べた後ぐっすり朝まで寝込んでしまいました。そうしましたら明くる朝親戚の、まあ、母のいとこになる医師がドアを開けましたら途端に皆さんがワイワイワイワッと話されたら今村医師の眉がこう眉を寄せて困った顔したのを見て、私は何を言われてるのかなと思って心配しましたら、足元を通りながら恵子ちゃんには大部屋は無理だなと言いました。そして翌日分院と言いまして、主に結核専門用の大きな元の陸軍病院の跡なんですけども並んでいて、そこの一番奥の職員専用 の, ベッドが2つ置けるお部屋、特別なお部屋に一人看護師さんが入っていて、その隣に空いてるところに私を特別に入れてくださいました。
そこでどなたと出会いがあったのでしょうか。
その看護師さんのところに畑田牧師とおっしゃる鹿児島教科の牧師さんが毎週聖書研究に見えていました。
あ、そうですか、うん、
で私は当時共産主義に走ってましたからキリスト教なんてとんでもないと思ってました。ところが私がどんな邪険な態度をとってドアをバタンと閉めて出て行っても、畑田先生の本当に愛に満ちた笑顔には変わりがなかったので不思議だなと思い始めました。それからそういう失礼な態度を改めてベッドに行って先生の話をそれとなく聞いているうちに予言の声を学ばさってました。
予言の声の通信講座ですね。
そうです、うん、で暇がいっぱいありますのでそれに興味を覚えて一生懸命に勉強しました、う
ん、それであれですか、その通信講座を学び始めてどれくらいの期間で洗礼を受けてクリスチャンになられました。
そうですね、渡されました聖書をまずこれを読みなさいと言われました時に、最初は突っ込んでやろうなんて悪い魂胆で斜め読みしてましたけど、だんだん終わりに近づいた時、私がハッと思う聖句が目に留まったんですね。それは働くことを欲せざる者は食すべからずと書いてありました、うんうん、共産党は働かざる者は食うべからず、うん、でもなんという大きな違いでしょうと思いましたね、うん、愛がありますね。で私は働きたいけど働けないで悶々としている、働かざる者食うべからずの言葉がいつも胸に突き刺さってましたので、とても感動を覚えまして、その残りの少ない部分は丁寧に読み上げました。そして読み終わって予言の声を勧められて、予言の声を研究して、その年のそれは春の出来事ですけど夏にバプテスマを受けました。
洗礼を受けになってクリスチャンになられたわけですね、はいはい、今日は貴重な体験のお話をありがとうございました。
いいえ